大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、私木枝信夫と申します。今湘南工科大学で副学長兼工学部長を務めています。年齢は63歳なんですけども、藤沢に住み始めてからは23年ぐらいになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあもう地元ではとても有名な大学になりますし、もう身近な、ね、場所だということで皆さんにも認識していただけるのではないでしょうか。今週はですね、木枝先生に登場していただきます。先生改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この湘南工科大学に関わるようになったきっかけ、どういったところからだったのか教えてください。
はい、私の出身大学、東京工業大学という東京の大学ですが、そちらで助手をしていた時に、こちらの大学が新しい学科として材料工学科という、まあ、私の専門分野の学科を作りまして、でそこで大学院を設置することになったタイミングでお声掛けいただいて、こちらに移ってきたというのが、まあ、湘南工科大学に関わるきっかけということになります。1993年ですね。
じゃあもう、はい、長くなりましたね。
そうですね、この大学自体はもう30年近くいますけれども、
この大学の生活を通して、まあ、いろんな人たちと先生も関わってこられたと思うんですけれども、最初に自己紹介をしていただきました副学長という、ね、立場でも先生今いらっしゃるということなんですが、どういったお仕事をされるのか、副学長としてのお仕事の内容って意外と聞く機会がないので、先生せっかくなのでどういったお仕事をされているのか教えてください。
はい、まず湘南工科大学自体がそこまで大きい大学ではないというか、まあ、ちっちゃな大学なんですね。大学っていうのが学部というものがあるの皆さんご存知かと思うんですが、湘南工科大学は工学部1学部しか現在はないものですから、実質工学部長っていうのが実務の担当のトップになります。で学長っていうのはもう大学全体を見る立場の方がいらっしゃるわけで、副学長っていうのはその中間の存在なんですね。学部がたくさんある大学ですと、まあ、いくつかもの学部を束ねるような立場になるんですけども、まあ、そういう意味では実質工学部長兼副学長って言っても、仕事としては工学部長として大学のマネジメント全体を見る立場ということになります。でただまあ大学の仕事ってマネジメントの仕事もいろんな分野がありますので、それぞれの専門分野、例えば教育の部分は教務部長ですとか、学生生活のサポートとか奨学金とか学生部長ですとか、まあ、そういうような立場の責任者がそれぞれいてですね、工学部長っていうのは、まあ、どちらかというと本当に全体のマネージなので、人事だとか予算だとか、あと入試関係も結構見たりとか、あとは最近ですとコロナ禍でいろんなコロナ対応の緊急事態とかがあった時に、そういう部分の対応ですとか、そういうのを主にやってますね。
教えるだけではなくて、そういったこうちょっと事務的なもの、学校を支える側の仕事を結構されてるんですね。
そうですね、結構小さな大学で人も少ないもんですから、それこそ本当コロナのように急に何か新しい話が降ってくると、とりあえず自分がやってから誰に振ろうか考えるみたいな、まあ、そんな立場だったりしますね。はい、
この辺もやっぱり学生には見えない部分であったり、見えてないね、そういった先生たちの、ご苦労があったり、いろんなね、そういったお仕事があるよということで先生に教えていただいたんですけれども、さあ先生、この湘南工科大学、やっぱり地元では知られてますし、人気のある大学だと思いますし、活躍をしている子たちがたくさん出ている大学にはなるんですけれども、改めてこういった大学だよということで皆さんにご紹介していただけますか。
は
い、
うちの場合は大学と付設して付属高校がありますよね。多分付属高校のことを経由して知ってらっしゃる方が結構多いのかなと思います。 特にスポーツ関係なんかは付属高校が非常に盛んですよね。大学の方に関しては、まあ、先ほどちょっと話しました工学部といういわゆる理工系の単科大学というところでちょっと間口が狭くなっているといいますか、いわゆる文系の方々のフォーカスにはあまり入ってないのかなっていう部分はあるんですけれども、学生数が2000人ぐらい、1学年が500人程度の小さな大学で、学科としては6つあります、まあ、いわゆる工学系の機械だとか電気だとか、あとまあ最近流行りですけど情報系ですとか、6つの学科があって、そこに2000人ぐらいの学生が通っている、そんな感じの大学ですね、はい。
先生から見ていて学校の雰囲気、はい、学生の頑張っている姿、どんなふうに感じていらっしゃいますか？
そうですね、その大学っていうものがどういうイメージ持たれるかとか、どこで評価されるかって、どうしても、まあ、偏差値とかそういう観点って欠かせない部分かなっていうところはあって、正直そこに関しては決してそんな高校時代に勉強が得意だった学生たちが入ってくるところではないんですね。で、一方でやはり我々としてすごく大事にしているのは、結局今の世の中って科学技術で支えられているわけじゃないですか。それこそ電気が来るのも水道が出るのも電車が動くのも勝手に風が吹いたり日が照ったりとは違いますので、そういうやっぱり社会インフラを人が支えていくところで技術者っていうのが必要で、そういう人たちをしっかり育てていきたいっていうことでやってるんですね。で、まあ、それが分かって学生たちも来てくれているので、比較的真面目な学生、おとなしめの学生が多いかなという、そういうところですかね、はい。
しっかりとここで専門的なことをね、みんなが学んでいるといった学校になりますけれども、さあ先生、実は新しい学部が登場するというのを小耳に挟んでるんですけれども、はい、先生どういった学部が予定されているのか教えてください。
はい、もともと工学部の中に情報工学科とコンピュータ応用学科っていう、まあ、IT 系の学科が2つあったんですね。ただまあ情報分野っていうのがものすごく進歩していまして、いわゆるさっきお話したようなそのエンジニアリングって工学の範疇だけではない、例えば最近流行りのデータサイエンスとか AI ですとか、そういったような分野ですね、いわゆる分離融合といいますか、そういう幅が非常に広がってきてしまっていて、やっぱ工学部という枠の中ではそれは収まりきれないということで、新しい学部というお話にはなるんですが、全く新しいものをゼロから作るわけではなくて、現在ある情報分野の学科を工学部から切り離して、で少し新しいものを加えて情報学部というものにするという、まあ、そういう構想になります。
本当に今もうどんどん進歩している分野になると思いますし、これからももっともっと本当に専門的なことが学べる場所がやっぱり必要だということなんですよね。
はい、そうですね、やっぱり今非常にニーズが多くて、ですので、まあ、本学に限らず多くの大学でやっぱり情報学部ですとかそういったものの設置っていうのが進んでいるんですね。
選ぶ側も選ぶ範囲が広がってきて、大学を選ぶももちろんそうなんですけれども、自分は何をしていきたいのか、どういった専門の分野に進んでいきたいのか、やっぱり若い子たちの夢がどんどん広がるような、そういった学部になりそうですね。
そうですね、やっぱり情報分野ってもう本当にどんどん発展していっているので、この先まだ何が出るかもわからないですよね。だからそういう意味ではすごく柔軟性も持たせたりとか、あと学び方なんかも今までにないような新しい方法を取り入れたりとか、まあ、そういうことをやっていきたいと。で、一方でさっきお話した機械とか電気っていうのはやっぱり今の社会を支えるっていうと、そんなにどんどん新しいことばかりではないというか、むしろ古くからあるものをきちんと維持していくっていうのも大事だったりしますので、まあ、そういう意味でも少しカラーの違う学部を一つずつという、そういうイメージですね。正式にはこの4月に文部科学省に設置申請という書類を提出すると、その次の年ですね、2023年の4月からスタートできると。ですからもう次の入試からは工学部と情報学部の入試という形になります。
すごくいいタイミングでご出演していただいたような気がします。
いや、もうこちらとしても大変ありがたい話で、ちょうどもうそろそろ準備ができて広報を始めようっていうところでしたので、はい、
やっぱりそういった ました。新しい学部って皆さん注目すると思いますし、どんなことを学べていけるのか、学んだら何ができるのか、そういったまたね、ちょっとこうワクワクするような夢が広がるような情報を先生から、ね、伝えていただきました。さあ先生、その地域との連携した取り組みも結構大事にされている大学というイメージがあるんですけれども、どういったことをされてきたのかご紹介いただけますか。
はい、やっぱりその地域連携っていうのは、藤沢ってそこまでローカルじゃないんですけれども、でもやっぱり都内とかとは違いますよね、大学の数とかでも。ですから我々としてもその地域にまあ根ざすというか役立つような存在でありたいっていうことはまあずっと考えてますし、で一方でですね、やっぱりその学生の学びっていうものが、先ほどお話したように実際に社会の中で役立つ人材を育てたいということですと、学生のうちにそういう社会と連携した活動っていうのを経験するってとっても大事なんですね。特に今連携が多いのは IT 系と、あと総合デザイン学科というまあデザイン系の学科があるんですけど、そういうところで作った作品ですとかアプリですとか、そういったようなものを皆さんに見ていただくとか使っていただくような機会っていうのを藤沢市のいろんな部署からいただいてですね、藤沢市のそのギャラリーですとかでこう展示会開かせていただいたりとか、本学の学生が藤沢市のイベント用のアプリを作って提供したりですとか、そういうのは本当にあの大学としてはありがたいことなんですね。はい、
地域にとっても本当にありがたいこの連携であると思いますし、やっぱり学生の子たちの新しい発想だったり形にできるかできないかといったところから、すごくこう素晴らしい取り組みだと思うんですけれども、やっぱりこういった取り組みってやっぱり先生のお話もありましたけれども大切にされていて、これからもじゃあどんどんこういったものを積極的にしていただけそうですね。
はい、いや、そうですね。はい。まずはそういう学習とうまく結びつけたような連携っていうのはどんどん広げていきたくて、で、まあ、実は昨年度からあの地域連携センターというものを一つ作りましてですね、やはり大学としてもあの窓口を一つしっかりしたものを設けて、外からお声掛けいただいたり、こちらからアプローチしたりっていうようなことがやりやすいような仕掛けっていうのを用意しようとしてます。
キャンパスの中で学ぶもの、専門的なもの、それを、まあ、社会に出てどういった人たちがいて地域って何だっていう、やっぱり知るってすごく大切だと思いますし、これもやっぱりここに通っている学生の子たちにとってはすごく大きなこう、ね、ものになると思いますけれども、そういった声ってやっぱ聞こえてきますか。
そうですね、必ずしもその全ての学生がそういうものを積極的に取り組むわけではないんですけれども、やっぱりあのそういうようなものを経験した学生ってもはっきり変わりますし、実際の専門分野の学習にもそれが役立ってきますし、卒業の進路等を考える上でも非常に参考になるとかですね。はい、
本当に未来あるこの地域を支えていく学生の子たちがここで大切な時間を過ごしているということと、そして、ね、そういったいい機会を大学の方でも用意しているということで、地域との連携もご紹介していただきました。大好き藤沢のコーナーには、今週はですね、湘南工科大学副学長を務めていらっしゃいます慶田先生に登場していただいております。明日はですね、この時間先生から見た藤沢の魅力なども伝えていっていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんお聞きいただければと思います。先生、今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。